皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月31日、21世紀はみんながリーダー。今日の時間はホリエモンとは何だったのかというお話であります。ライブドアの社長堀江氏が逮捕されまして、国民も非常に大きな衝撃を受けているような感じがいたします。特にホリエモンの会社の株を買った人は、相当な損失を被ったみたいでありまして、信じられないというような声すら聞こえてくるわけでありますけれども、冷静にホリエモンのことを見てた人にとってみれば、あれは当たり前のことだったんではないかなというふうに見えるんではないかなと思うんです。今から20年ほど前、中曽根内閣末期にリクルート事件というのがありました。この時もですね、政治に取り立てられました、一人の若い実業家がですね、スキャンダルに巻き込まれた事件で、しかもこの時はですね、中曽根氏が、この経営者のこと知らないと、言ったわけでありまして、みんなびっくり仰天したわけでありますね。さすがにですね、小泉氏は堀江門を知らないとは言えなかったわけでありまして、政治の道義的責任というのは非常に大きいんじゃないかなと思うんです。もちろんその投資組合にですね、政治家の名前が入っているという話もありますから、道義的責任だけでは済まない部分もあるとは思いますけども、この堀江門をですね、持ち上げた結果、国民の特に若い人たちが堀江門に踊ってしまった、このツケはですね、非常に大きいような感じがするんです。一体このホリエモンとは何だったのかっていうことなんですね。まずこのホリエモンは、古い規制を守ってる人たちと戦う騎手だ、戦う先頭を走る人だというような感じで捉えられていたと思います。すなわちそこにはですね、良い日本を作るためには古い規制を守ってる人たちを壊さなければならないという、なんか非常に簡単な理屈があるんですね。この悪い人たちを倒せば世の中が良くなるんだという非常に簡単な理屈を政治が広めましたがためにですね、悪者と善者という、善玉という、なんかそういうその二極対立がなんか作り出されましてですね、で、ホリエモンたち善の味方、が、その悪の張本人たちを、なんかフジテレビの経営者みたいな人たちを倒せば世の中が良くなるんだと。そんな構図をですね、書いていたんじゃないかと思うんです。私にしてみればフジテレビとホリエモンたちのライブダウンの対決は目くそと鼻くその喧嘩みたいなもんでありましてですね、両方ともですね、どうしようもないんじゃないかなと思うんですね。フジテレビはフジテレビで、規制に安住してどうしようもないし、ホリエモンをやりたい放題でたらめやってどうしようもないし、どうしようもないもん同士がですね、あっちが悪いこっちが悪いと言ってるわけですから、どうにもならないっていうのはまさにこのことだと思うんですけども、しかしそこにですね、あるのは特に若い人たちがなんかその未来に対するすごく期待を持てない中で、未来を突破してくれる人ではないかなという一つの期待を持ったことにあるんじゃないかなと思うんですね。で、冷静に考えるならばですね、未来を突破するためには誰かを倒せばいいというほど簡単なもんではないんですね。あるいはその場しのぎにですね、命がけでやるなんていうことを言ったって絶対未来は開けないんです。未来を開くためにはですね、やっぱ問題の本質をよく見抜いてですね、みんながですね、それぞれその落としどころを見つけて、それぞれ生活できるように上手に段取りしてやるとですね、なんか社会って自然にこう動いていくんですね。ですからものすごく手間暇がかかりますし、同時にですね、すごく明るく情熱的にやらないと社会というか組織の変革っていうのは決してうまくいかないんです。誰かを悪者にして倒せばうまくいくなんてことは絶対にありえなくてですね、ですからそのことについて、若い人もよくこれで勉強しなければいけないと思うんですね。それからホリエモンの会社があります、六本木ヒルズでありますが、なんか私よくあの前の首都高速を車で通るんですけども、特に夜あそこ通るとですね、なんかあのビルが透明な感じがするんですね。なんか中身がなくて、まさになんか影だけのようなビルのような感じが前からしていたんです。なんか私結構そういうなんか気というか感覚って前からありましてですね、でちょうど子供がその妖怪のゲゲゲの鬼太郎のそのビデオを家で借りて見てたんですけども、そのタイトルが妖怪城っていうんですね。ネズミ男という半妖怪が出てきまして、この男がですね、ある日その祠の封印を破っちゃうんです。そしたらその悪い妖怪が出てきて、そこにものすごく巨大な妖怪城というお城が突然できるんです。でそこは悪い妖怪が連合を組んで救ってる場所で、で子供たちをさらってきて、子供たちを妖怪に変えていって、 でその世界支配を狙っていると、まあ、こういう話なんですね。で、まあ、いつものようにゲゲゲの鬼太郎が来てですね、まあ、この妖怪城を倒していくわけですけども、なんかこの話ってその六本木ヒルズにそっくりだなと思いまして、であの六本木ヒルズのあった立ってる場所の一角って昔あれお墓だったんですね。でお墓どけてその建物にしたわけで、今でもなんか幽霊が出るなんていう話もあるぐらいでありまして、同時にそのなんかあそこフリーメイソンの本部がどうも下にあるなんて話もありまして、一体その地下に何が眠ってんだろうと、よっぽど悪いものがあるんじゃないかという話もまあありましてですね、ですからなんかあの六本木ヒルズ見るとなんかこれ現代の妖怪城じゃないかなっていう感じも前からしてたんですが、なんか実際その通りになりまして、まあ建物はちゃんとしてありますけども、まあ六本木ヒルズに入ってる会社の評判はですね、今やガタ落ちなんじゃないかなというふうに気がするんですね。まあですからこの若い人たちもですね、よく学ばなければいけないと思うんですね。そもそもだいたい今その株を買ってる若い人たちの多くは15年前のバブルの崩壊を知らないわけですね。やはり勉強不足なんですね。バブルというものの本質をやっぱりよく知らないと大失敗をします。で同時にですね、やはり今みんな非常にその疲れて仕事をしているような感じがする、あるいは疲れて生活している感じがするんです。会社行っても抑圧的ですし、生活も面白くないし、うつうつとして暮らしているわけでありますね。でこのうつうつしたとした状態を突破するためにはですね、簡単になんかできるわけでもなくて、やはりその本人のですね、その人の思いとか、あるいはその人の持ってる実力というものを上手に花開かせるようにやっていくしかないんですね。ですからすごく丁寧にやらないと、人間って絶対未来が開けていかないんですよ。やけっぱちを起こしても決して未来って開けませんので、まあ、その辺をですね、ちゃんとしっかりコーチしてくれる大人がやっぱりいないんですね。大人もなんかその年金の問題とか健康保険の問題で自分のことでまあ精一杯で、ですからなんかその子供を構う暇がないっていうのか、実際に大人自身もどうしていいかわからないっていうのが実情でありますから、ますます弱い子供はまあ放置されていきましてですね、まあ、よるべのないままに毎日漂流してしまっていると、まあ、そんなその心の隙につけ込まれたのがこのホリエモンでありましてですね、まあ、なんか見かけだけかっこいいとですね、まあ、いいかなと思っちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。で今しかしその新しく会社を作ってる人たちって結構いるんです。そのベンチャーって言いますか、起業してる人たちって結構います。でまさに千差万別でありまして、まあ、ホリエモンみたいに詐欺まがいのことをやってる人も当然いますし、反対にですね、非常にまあいい会社を作っている人たちもいるんですね。で一般に言えるのは、いい会社をやってる人ほど目立たないし表に出てこないということであります。マスコミとやたらに接触するのはですね、やっぱなんか下心がある人たちばっかりでありまして、有名になりたいとか金を集めたいとか、まあ、そういう人たちに限ってですね、まあ、マスコミや証券会社と接触していますから、マスコミや証券会社を通じてその会社を見てると、とんでもないやっぱり誤解をしますね。でやはりそのいい会社というのはやっぱりみんないいんですよね。でその付き合ってる人たちもいいから、自分自身がいい人にならないと絶対そういう人たちと付き合えないし、そういう会社に入れないんですね。恐ろしい時代なんですね。ですから今その、まあ、会社法が改正されたりして、会社って自由に作れるように結構自由化されたんですけども、その中身の話をするとですね、本当になんかその人の思った通りの会社しかできないという状況ですから、まあ、その会社を経営する前に人間としてですね、まず相当成長していい人になって、それでまあその未来志向型でしかも実力のある人間になっていないとですね、なんかやっぱり相当大変な思いをすると思うんです。ですからそのなるべくならですね、いろんなところで実力を身につけ、そしてそのいい可視化を身につけるような、そういう職場でですね、働くチャンスを持つということがですね、まあ、人生の成功への非常に大きな近道になるのではないかなと思うんですね。まあ、いずれにしましても、このホリエモンというのは IT の会社だと言いながら、IT の実態って何にもなかったわけであります。すなわちこの IT というものの中身がですね、今回よく分かったんだと思うんです。IT というのはある意味でデジタル情報であります。その裏側にアナログとしての実態がなければ、これは何の意味もないんですね。ですからアナログとしての実態のないデジタル情報というのは、これは本当にインチキだということになります。ですから今回のまあホリエモン事件なんかでも分かるようにですね、この IT といったときに、それがですね、アナログの実態を離れて、まあなんかデタラメやってるようなものでありましたら、それは全く信じるに足りないものなんですね。ですからこのデジタル情報の向こう側にあるアナログの実態を察知する力、悟る力というのがものすごく大切なんです。ですからこれはかなり経験を積まないとですね、わからない部分でもあります。でも経験積んできますと、あ、これはインチキだとか、これはまともそうだなというのは見れば大体わかるようになってきます。ですから早く我々はですね、そういう、まあ、識別眼というのをですね、身につけないといけないんじゃないかなというふうに思うんですね。 でそのリクルート事件の時もそうでしたけれども、結局その成長って言いますか成功を急ぎすぎる経営者は必ず足元救われるんですね。ですから特に今の時代はですね、昔よりもはるかにいろいろな問題が出てくるのが早いし、そして隠し立てができない時代なんです。ですから言ってみればそのオープンリーチというんでしょうか、麻雀で言ったらオープンリーチというような感じで全部手の内を見せながらそれでもいいですかという仕事のやり方しか通用しないんですね。でなんかお金をですねいきなり集めてもそのお金の使い道がないような、実はそういう時代なんです。相手にしてくれなければ、お金を持ってても相手にしてくれない、そういう時代なんですね。ですからこのホリエモンが、まあ、ああやって逮捕されたということをよく肝に銘じましてですね、本来あるべきリーダーの姿というのをみんなでよく考えて勉強して実行していくことが大切ではないかなというふうに思っております。まあ、それにしてもああいういい加減な人がですね表舞台から退場するということは私は大変結構なことだと思うんです。これから本当の改革、日本を良くする動きというのが広まっていくのではないでしょうか。というところで今日の21世紀はみんながリーダー、ホリエモンとは何だったのかについてお話をいたしました。ではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。